ルール4、課長としての責務は何か。今は全体最適ブームです。組織や会社などにおいて各部門の機能の最適を測ることを部分最適、組織全体の最適を測ることを全体最適と言います。はじめは調整、生産、物流、販売といった流通過程の管理のための用語でしたが、やがて社内の業務管理の用語としても使われるようになりました。本会社全体の経営理念、ミッションや経営方針の一環として、他のミッションがあるはずなんですから、本来そこに対立軸などはあろうはずもありません。課長は、他の経営者として、そのミッションの達成を目指すことが最大の責務です。でも、現実はそんなに単純ではないでしょう。例えば上司から、課長、来月1ヶ月間だけでいいからさ、お宅の営業第1課から営業第2課の方に、業務応援として人を3人出せないかな、と尋ねられたとき、あなたが、はい、わかりました。かなり厳しいですが、うちの課でもご協力させていただきますよ。でも部長、3人も取られるわけですから。来月うちの課は未達成でも仕方がないですよね。はっはっはっは。などと、上司に返答すると、早速、課長失格の烙印をされてしまいます。そして部下からは、課長、何考えてるんですか。そんなの無理ですよ。部長にちゃんと言ってくださいよ。と突き上げられ、結局上司と部下との間で板挟みになるでしょう。それで済めばまだいい方で、最悪の場合上司からは、自分の課のことしか考えられないんだな、などと能力面で言及されたり、部下からは、自分の地位保全や業績より社内政治のために仕事をしていると幻滅される可能性もあります。これでは今後リーダーシップのとっても発揮できません。このケースの場合では課としての本来のミッションに立ち返ることが基本になります。すなわち、わかりました。ご協力はいたしますが、今回このような理由により、1名だけにしてください。その代わり2ヶ月間貸し出します。それ以上のマンパワーを取られると、私も課の成績の責任が負えません。と、経営理念や方針に基づいて協議することです。課長としての責務は、自分の課の業績達成を目指すことであり、あくまで部分最適が基本になります。全体最適そのものの検討は、さらに上位の管理職の役割だという割り切りも必要なんです。